ヨハネ福音書の18章に入り、いよいよ、クライマックスとも言うべき受難と復活の物語をこれから学んでいきます。言うまでもないことですけれども、新約聖書にあります4つの福音書にはそれぞれに特徴があるわけです。で、中でもひときわこの異なっているのがヨハネ福音書であります。受難物語においても、他の3つの福音書にはこの見られないイエス・キリストの姿を描いております。で、そこに私たちはこの福音書記者ヨハネのその独特の神学というものが表されている、そのことをこう知ることができるわけです。そして私たちはこの4つの福音書から、イエス・キリストはいかなるお方であるのか、そういうことをこう知ることができます。で、他の3つの福音書とこのヨハネ福音書が大きく違っているからといって、何かヨハネ福音書がこう間違っているというふうなことではなくて、むしろそれぞれの福音書にそれぞれ強調したい力点というものがあって、そういう、こう違いがあるからこそ、私たちは多角的に、あるいは立体的にイエス・キリストというお方を知ることができると言ってもいいわけです。あなたの信じるイエス様とはどういうお方ですかと、もし私たちが問われたときに、おそらくいろんな答えを、皆さんされるだろうと思うのです。で、ヨハネはこの受難のキリストをどう捉えているのか、一言で言えば、自ら進んで十字架の苦難を引き受けていく力強い神の子キリストを描いていると言ってもいいわけです。その一例を申し上げますと、この他の福音書がすべて記している、いわゆるあのゲッセマネの祈り、父よ、できることならこの苦い杯を私から取り除けてくださいというあのゲッセマネの祈りを、ヨハネはあえて書くことをしないで、というか、あるいは省いて、今日の聖書の箇所の一番最後11節のところで、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと、このように述べて、決意に満ち十字架を引き受けていくイエス・キリストをこのヨハネは描くわけです。で、そこには何の葛藤も躊躇も見られません。私は十字架にかかるためにこの世に使わされたんだと、十字架の栄光のために私はこの突き進んでいく、そういう姿というか、キリスト像をヨハネ福音書は描いていると言ってもいいと思います。で、今日の書き出しの部分もまたそのことをよく表していると思うのです。一節にこう話し終えるととありますけれども、これは前の章17章での長い祈りのことを受けているわけです。祈りを終えてイエスは今キドロンの谷の向こうにあるいつもの場所に戻って行かれた。そこは当然弟子の一人でイエスを裏切ったユダも知っていた馴染みの場所であります。で、この記述が示すことは、イエスは逮捕されることを知っていて逃げ隠れすることをしなかったということであるわけです。それは言うならば、父なる神とイエス・キリストの間で自分は十字架にこのかからなければならないという、その十字架の必然性というものがあって、 ですからここに登場してくるユダにせよ兵士にせよ下役にせよ彼らは脇役に過ぎないんだと。救いのドラマ物語を動かしているのは神ご自身なのである、決して人間ではないということをヨハネはここでこの明らかにしようとしているわけです。4節もそうです。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのか、このように言われました。自ら進み出られたイエスであります。まるで小さな子供がこのかくれんぼをしていて、この見つけてほしいから自分から見つかるようにわざわざ出ていくようなもんであると思うんです。でしかもここに登場してくる人物はどういう人たちであったか少し詳しく見ますと、3節の一体の兵士というのはこれはローマ兵のことです。イエスの逮捕の場面にローマ兵がいたということを書いているのはこのヨハネ福音書だけなんです。さらに祭司長やファリサイ派の人々の使わした下役っていうのは当時のユダヤの社会の内部において力を振るっていた宗教指導者たちのことです。ですからここではローマ兵とかそういう宗教指導者たちが出てくるわけで、この言うならばローマ兵という政治的軍事的な勢力と、それからもう一つ祭司長ファリサイ派たちという宗教勢力というものが完全に一致をして結託したのだと。いわばこの人間世界で考えられる最強の勢力として今イエスを逮捕するために彼らはやってきたんだと。そして捕らえられる側のイエスの方は全くの無防備であった、そういう情景っていうものをヨハネはこういう記述から描き出しているというふうに言えると思います。そしてその彼らに向かってイエスは誰を探しているのかと言われました。彼らがナザレのイエスだこう答えると、自らそれは私だとこのイエスはおっしゃったわけです。その言葉を聞いた人々は後ずさりして地に倒れるほどであった。主の力強い権威に満ちた姿に圧倒されたというわけです。で考えてみると、私たちの人間世界では肩書きとか地位とか、あるいは経験とか、あるいは持っているものというものがこの力を発揮すると考えられている面があると思うんですね。そういう上辺だけのもの、あるいは外側を覆っているものがものを言うんだと私たちはつい捉えがちであります。でそしてそういうものに私たちは圧倒され、時に萎縮して生きていることはないだろうか。でしかし主はそうした外側から包み飾るものによってではなくて、内面からあふれ出る真の権威ある言葉と行動によって他を圧倒されたというふうにここを受け止めるべきだろうと思うのです。イエスを裏切ろうとしていたユダがその場所を知っていたわけですから、見つけられることを知りながらあえてそのような危険な場所に身を置かれたイエスであります。でこの記述を通して福音書記者ヨハネが言おうとしていることは一体何なのか。それはイエスの十字架の歩みというものは何か自分の身の上に運命のように降りかかってきて、 イエスは仕方なく受け身の形でその苦しみを負われたというふうなことではなくて、受難というのは確かに言葉が示すように受け身のことですけれども、もっと積極的にヨハネは捉えているわけです。つまり十字架を追うっていうことは、このイエスご自身の決意によるんだと、イエスご自身が能動的に、あるいは主体的に、あるいは自覚的にそのことを進んで引き受けられた行為であったということをヨハネは強調したいわけであると思うんです。でそのことを、このヨハネはそういうイエスを描かなければならなかった理由というものがやっぱりあったんだろうと思うのです。繰り返しお話してきましたように、このヨハネ福音書が書かれた時代は他の福音書よりもだいぶ後であります。紀元1世紀その頃というのは、教会に対する迫害というものが大変激しい、いわば受難の時代であったわけです。その困難のただ中に、中心に決然として十字架へ向かう主イエスが立っておられるんだと、嵐の中の教会とも言うべき困難な状況の中に、ヨハネは力を込めて教会の人々を励ますように、主が共にいてくださる、あなた方は一体誰を探しているのか、私はここにいるではないかと、こういうふうに語りたかったのではないかと思うのです。今日の説教題は、我はそれなりというですね、何かちょっと古めかしいタイトルをつけたわけですけれども、これは6節と8節に出てくるこのイエスの言葉、私であると、イエスご自身がこの自らを啓示された言葉がありますけれども、昔の聖書の訳、文語訳です。これ当然大分の文語ではなくてですね、文語体の文語です。口語訳聖書では私がそれであるとか、あるいは岩波訳では私はいると、こう訳しています。で説教題がその私であるというふうにつけてもあまりインパクトがないかなと思いまして、思い切って一番古い文語訳をからこの引っ張ってきたわけですけれども、原文のギリシャ語ではこれはエゴ・エイミーという言葉が使われておりまして、これまでも何度も聞いてきた、何度も出てきた決まり文句であるわけです。このヨハネ福音書の中にたくさんありました。私は世の光であるとかですね、私は復活であり命であるとか、私は良い羊飼いであるとか、私は誠のブドウの木である、そういうふうに私は何々であるとそのように表現してきたのと同じ言葉がこの私はあると訳されている言葉であります。でイエスはここで、あなた方の探しているこのナザレのイエスこそこの私だと、私であると、で私はここにいると、そのように自らをこう表されたわけです。で英語で言えばこれは I am というですね、そういうことになるわけですけれども、そこには述語がありませんから、この岩波役のように私はいるとか、そこに存在をしているという意味でのいるですね、あるいは私はあると、そういうふうに当然訳すことができるわけです。で、この言葉をこう読むときに、私たちは旧約聖書のモーセの物語をこう思い起こすのではないでしょうか。出エジプトの3章でモーセが神様に名前を尋ねたときに、神様は私はあると、私はあるというものだというふうにお答えになりました。でこれが神の名ヤハウェという名前の由来であるとこう言われているわけです。 神はありてあるものだと聖書は語るわけです。で、その神の名前を示すように、私はあるとイエスは今ここに立っておられるわけです。で、しかもこの一連のやり取りをよく見ますと、イエス自ら同じ問いを二度発しておられるわけですね。誰を探しているのか、こういう問いを二度発し、そしてそれに対してそれは私であると二度お答えになられた。で、そして8節で、あなた方が探しているのが私であるならば、ここにいる人々、すなわち弟子たちは関係ないから去らせなさいということを言って、弟子たちを守ろうとされたイエスの姿が描かれております。で、これは17章のこのイエスの祈り、悪しき者から彼らを守ってくださいということを受けてのことであるわけです。このイエスの言葉のおかげで弟子たちは一緒に逮捕されることなく、そこから逃げることができたんだっていうことをヨハネは書いているわけです。で、しかし他の福音書ではです、弟子たちは自ら逃げ去っている、そのようにこう書いているわけですけれども、しかしヨハネ福音書はそうではなくて、そこにイエスの守りというものがあったんだと、いわばイエスが弟子たちの身代わりとなって弟子たちを逃がしてくださったんだと、そのように書いているわけです。で、そうするとこの8節のイエスの言葉、この人々は去らせなさいというのは、もちろん直接的にはイエスを捕らえに来た人々に向けてイエスは語っておられるわけですけれども、もっと深く読み込むならば、このイエスの言葉は人々というよりはむしろ父なる神に向かって、私はここにいますと、一切を私が引き受けます、だからどうぞ弟子たちを逃れさせてくださいと、そういう取りなしの祈りを神様に捧げておられる、神に向かってむしろこの言葉は述べられたというふうに受け止めてもいいのではないかと思うのです。イエスの死は何よりもまず弟子たちを守り、そして助け、弟子たちに代わっての死であったのだ、そのような限りなく深い主の愛というものをこの福音書記者ヨハネはこの私たちに伝えようとしていると思うのです。で、そしてそこにキリスト教用語でいういわゆる贖罪というもの、罪の贖いというものがあるのだと、弟子たちの代わりに弟子たちの身代わりとして十字架におかかりになる主イエスの姿というものがここに描き出されていると言ってもいいのではないでしょうか。で、このように自ら進み出て十字架を引き受けられようとするイエスに、そこに立ちはだかろうと、この十節のところで弟子の筆頭格であるペテロがですね、剣を持って大祭司の手下に打ってかかり、その耳を切り落とした、そういうことが記されています。愛する主を敵の手から守ろうとしたこのペテロの気持ちは私たちに十分理解できます。で、しかしこの行為はイエスの真意を知らずに、イエスの十字架を妨げる愚かな行為であったと言わなければなりません。なぜならば、ペトロがイエスを守るのではなくて、その逆であるからです。これまで見てきましたように、主イエスによってペテロをはじめとする弟子たちは、自分たちこそがイエスに守られているのだということをこの知らなければならなかった、 しかしそれを忘れ、逆に自分たちがイエスを守らなければならないと考えてしまったところに大きな誤りがあるわけです。イエスはこの熱心で真面目ではあったけれども、勇み足のペトロに向かってこう言われました。剣を鞘に収めなさいと、父がお与えになった杯は飲むべきではないか。考えてみると、私たちもまた同じ過ちを犯してしまうことがあるのではないでしょうか。主イエスを守る、あるいは教会を守る、あるいはキリスト教を守るというその熱心さのゆえに、かえって主イエスの道を妨げ、ただ自らの熱心さと善意というもの、それだけが誇示されて終わってしまうという、そういうことがあるのではないかと思うんです。人間の勇気とか善意というものだけが中心となって、そして剣を持ってでもイエスを守ろうとする、しかしそのことは本当にイエスを守ることにはならないんだと、力を持って襲いかかってくる者に対して同じように力で武力で対抗しようとするところに本当の解決はないのだとヨハネは語るわけです。ですからそうではなくて、むしろ私たちが主イエスによって守られ助けられているんだ、そのことを何よりも自覚をしなければならないと思うのです。自分の力により頼んでそれを解決していこうとする、でそういう誘惑にともすれば私たちは駆られてしまうわけですけれども、でその場合いつの間にか自分自身が主になってしまっている、そういうことがあるわけです。イエス様のために何かをしたい、その気持ちはとても大事なことです。でしかし今日の箇所、この場面の中心っていうのはペテロではなくてイエスであるわけです。イエス自らが決意を持って十字架を追うという苦難の道を選び取っておられるのであり、それは弟子たちを助けるためであり、また私たち人間の救いのために必要なことであったのだとヨハネは語っております。剣を鞘に収めなさい、この言葉は単にペテロを戒める言葉にはとどまらずに、むしろ主の愛に満ちたそういう言葉であると思うのです。言ってみればペテロよ、そこまでしなくていいんだと、そういうニュアンスのこのイエスの言葉だと思うんです。もちろん私たちはいろんな場面で自分は何をすべきなのか、冷静に適切にそれを判断し行動していかなければならない面はありますけれども、私たちは神様の計画を超えていくことは許されないわけです。ただ主の守りと導きのうちに私たちはなすべきことを考えていけばいいわけですし、たとえ私たち人間の目からするならば今向かっている方向が悪い方向だとしてもです、そして悪が勝利したかのように見えても、究極的には神様のご計画っていうのは進みゆき、そして必ずなる、成就する、この信仰に私たちは今一度立ち戻りたいものだと思うのです。父がお与えになった杯は飲むべきではないか、この言葉の背後にはイエスの神に対する深い信頼というものがあったと思うのです。私は父なる神を信頼し委ねて歩んでいく、でそのことをあなた方も大事にしてほしい、こういう思いが この箇所に込められていると思うのです。私たちはともすれば剣というですね、この世の権力であるとか武力であるとか政治力であるとか、あるいはお金であるとか、あるいは人間の知恵といったものに頼って、そして物事のその解決を図ろうとしてしまいがちです。確かにこの世で生きていくためにはそれなりの力は必要であることは、まあ言うまでもありません。ただ聖書は真実に私たちを守り、そして生かす力は一体何であるのか、あなたは何により立って生きているのか、そのことを問いかけているのだと思うのです。エフェソの信徒への手紙の6章に、まあ、このように記されております。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい、こう述べた後、6章の17節で、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと、こうエフェソの信徒への手紙には書かれています。私たちの持つべきものは霊の剣だと、そしてそれは神の言葉なのだというわけです。イエスの十字架の道というものはこの世的には敗北に見えます。しかしそこにこの世を救う神の力が示されていた、そのことをヨハネは語ります。主の取りなしと許し、そうした守りの中に生かされている一人一人であることを、この受難節レントの時に深く覚えるものでありたいと思います。私たちのために自ら進んで、その苦難の杯を飲み、十字架を追ってくださったイエス・キリスト、そこにヨハネは私たちにとっての栄光の主、神の子の姿というものを見ているのであります。我はそれなり、あるいは私である、私はここにいる、こう述べてご自分の存在をいつも示し、私たちの前に立ち、先立ち歩んでくださる主の道に従っていくことを通して、私たちもまた世に打ち勝っていく、そのような道を生きることができるのだ、今日そのことをヨハネは私たちに語りかけております。